おはようございます。ただいまより2021年7月18日主日礼拝第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら礼拝に臨むため心を整えましょう。それでは聖歌570番をもって賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声やハミングで心を合わせていただけるようお願いをいたします。それではご無理でない方はどうぞお立ちください。ではお祈りをします。天の父なる神様、夏の始まりのこの季節に毎年豊かに注がれた恵みを思い起こします。また今年の前半の支えを数え皆を賛美します。この一週間の私たちの歩みをお守りくださり、主イエス様の復活を覚える日曜日の朝にこの礼拝に集える恵みを感謝します。この礼拝で、礼拝堂で、またオンラインで今神様に思いを向け 静かに祈っておられるお一人お一人がこの教会の大切な家族であり、キリストの体です。どうか天からの恵みの雨が降り注ぐように、捧げる賛美や聖書の御言葉によって私たちが神様を褒めたたえ、心から礼拝を捧げられるように助けてください。神様、今日はマナデーです。この一学期の歩みが守られ、子どもたちの成長を導いてくださりありがとうございます。またたくさんの子どもたちが与えられていることを感謝します。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちにとあります。子どもたちが一生懸命暗唱する聖句を聞き、心を正され励まされます。これから育っていく中で、いろいろな困難や葛藤に苦しみ悩むとき、孤独を感じるとき、神様を知り神様に知られている恵みが子どもたちの救いとなり、何にも代えがたいものとなっていきますように。子どもたちを送ってくださるご家庭を祝福してください。マナの先生方、スタッフの方々の健康を支え、その働きをお守りくださるようにお願いします。イエス様の十字架のあがないを信じ受け入れ、神の子供とされた者として全能なる神様に祈り、願い求め続ける特権が与えられていることを心から喜びます。私たちを良いもので満たし、最善をもって導いてくださる神様に信頼して歩んでいきますので、どうぞお導きください。感謝し、また期待して、このお祈りを私たちの愛する唯一の救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さんこんにちは。いつもマナイジェンのために、お祈りとご支援いただきありがとうございます。マナイジェン委員会の坂入と申します。今日のマナデーはですね、例年とは異なり、コロナ禍ということもあってですね、皆さんの前で賛美するというわけではなく、映像でお流しするという形になりました。通常保育や行事等もさまざまな制限を受ける中で実施しておりますが、この1学期の間、本当に皆様のお祈りもあって守られていることを感謝しております。園児や保護者、そしてスタッフがですね、引き続き健康が守られ、今年度も終えることができるようお祈りとご支援いただければなと思っております。ありがとうございます。
創世記2章15節。神である主は。
神である主は、人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。創世記2章15節。
コロサイ1章18節巫女はその体である。
巫女はその体である教会の柱です。コロサイ1章18節
ローマ12章15節喜ぶ者と一緒に喜び。第二テモテ1章7節神が私たちに与えてくださったものは。使徒20章35節受けるよりも与える方が。
受ける
最後の賛美です。第一テサロニケ五章十六十七十八節、いつも喜んでいなさい。
ではマナイジェンのために一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、命を作り命を育まれるあなたの恵みを感謝いたします。そしてこの土浦恵み教会にマナイジェンというたっとい幼稚園をお与えくださっていることも感謝いたします。たくさんの子どもたちがマナー愛知園で御言葉を食し礼拝を持ってあなたのことを知ってきました。そして今もあなたによって育まれているマナー愛知園にたくさんの子どもたちがいます。どうぞあなたの豊かな霊的祝福を持って彼らを大いに祝福してくださり、またお父さんお母さん方を守ってくださいますようにお願いいたします。マナー愛知園のために労しておられる先生方もたくさんいらっしゃいます。日々のお働きをあなたがどうぞ守ってください。そして先生方を通して主イエス様の愛が現れますように、主イエス様の香りが放たれますようにお導きください。マナー愛知園をあなたの御手の中にあって、ここまでたくさんの実りを備えてくださったことを感謝いたします。これからもあなたが計画し与えようとしておられる実りを期待いたしますから、どうぞたくさんの実りをお与えください。そして共に天の御国を主イエス様を見上げることができますようにお導きください。感謝いたします。私たちの命の創造者であられる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。続けてマナー愛知園のために覚えてお祈りいただければと思います。それでは、今日も一緒に聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方お開きください。新約聖書のエペソ人への手紙1章3節の御言葉になります。エペソ人への手紙1章3節の言葉です。エペソ人への手紙1章3節、お持ちでない方はスクリーンに出ますのでスクリーンの方をご覧ください。お読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって 天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。前回のメッセージではこのエペソ書1章3節から賛美せずにはいられないという使徒パウロのその思いの根拠について考えていきました。で、今日は同じこのエペソ書1章3節から神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福を私たちに与えてくださったと、私たちを祝福してくださったということを考えていきたいと思っております。今この3節の言葉によりますと、神様は私たちに確かにキリストにあって天上にあるすべての祝福、つまり神様が与えることのできる最上のもの、これ以上ないものをもうすでにお与えくださいました。でも私たちの祈りのほとんどはくださいですね。ああしてください、こうしてください、これください、あれください、これがないんです、あれもないんですと与えられていないものばかりがこう心に浮かび、それを求めることばかりが私たちの祈りとなっています。もちろん私たちはこう神の子ですから、神様に何だって求めることができますね。聖書を見ていますと、あいつをとっちめてくださいとか、あんなやつらを滅ぼしちゃってくださいなんていう、一見するとこう乱暴のように見えるような祈りも出て、たくさん出てきますけれども、まあ大概こういう祈りは神様なかなか答えてくださいませんし、こう祈った当人が神様の前にあってとっちめられて、砕かれて、へり下るようにされていくっていうことがはるかにこう多いと思いますけれども、まあ、いずれにしろ私たちは神様にキリストの名によって何だって祈れるんですね。でもどんなに祈って求めて与えられても、まだ神様がくださっていないものがあるかのような不足感とか失敗感とか、またはこう無能だという思いがつきまとうならば、そこには何かしらのこう問題があるということですね。使徒パウロがエペソ書全体にあたってこう意図して伝えようとしていることは、全てのことは天上のことを基としていて、天につながっていて、キリストにある霊的視野を持っていない限り、誠に物事を理解もできなければ納得もできなければ、意味を見出すこともできないということを、このエペソ書で私たちこう教えてくれますね。つまり私たちの毎日毎日の生活は霊的であり天上に属しているという、神様が私たちに求めておられる永遠の約束を見据える視点を持っていきない限り、ないものばかりが目につき、いつも足りなくて、いつも失敗で、いつも渇望していて、潤いを感じることがないということですね。先ほども言いましたけれども、私たちが神様の御前に出ていき最も多く口にする言葉はくださいですね。祝福をください、恵みをください、力をください、進路をください、健康をください、回復をください、お金をください、癒しをください、というものですけれども、これらの言葉のこう裏を返しますと、神様はまだ出し惜しみしておられ、お与えくださっていないものがまだまだたくさんあるということになります。でも聖書は天上にあるすべての霊的祝福をもうくれたと、与えたと宣言していますね。で、先ほどその子どもたちの歌にもありましたけれども、そうしてから、そう与えたから、いつも喜んでいなさい、いつも感謝しなさいとも言います。でも私たちはこう日夜足りないものばかりが、ないものばかりが目につき、思い浮かび、乾きか潤うこともなく、ないという思いが傷となって、海となって、不満や怒りや失敗感として表に出てきますね。聖書の言っていることと食い違ってますよね。じゃあなんで食い違うのか、それは私たちが何者なのかということをはっきりと
把握しきれていないからですね、私たちキリスト者が何者なのかということをこう短く明確に言っている聖書箇所がありますので、見ていますね。第1ペテロの2章ですね。第1ペテロ2章11節の言葉です。愛する者たち、私は勧めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。愛する者たち、あなた方は旅人であり寄留者ですとこう言います。私たちキリスト者は今の世、この世ではなくて来たるべき世、神の国、新しい天と新しい地、そして天の御国に向かって生きる者たちですね。この世で肉が求めるものを満たすことを目標に生きるものではないということを言います。私たちは人の手によらない神のくださる永遠の住まいがあることを知っていますし、その天から与えられる住まいを期待と、私たちのうめきのもとであるこの幕や地上の幕やを脱いで天の住まいを期待と切望している者たちのはずですけれども、本当に切望しているでしょうか。使徒パウロはその神から与えられた使命とか召命ゆえに、致し方なく地上の幕屋を着ながら生活を、地上の幕屋をしながらのこの地上での生活を主にあって邁進しているけれども、本当はいつでも脱いで天からの住まいを着たいというほどに、この地上で生きるということには何の未練もないというほどに、自分がこの世にあって寄留者であって旅人であるということを実感していました。十二弟子のうちの中で最も長寿だった、90歳以上生きたと言われてますけれども、使徒ヨハネは黙示録の最後でこう言いますね。アーメン、主イエスよ来てくださいとこう告白するほどに、この地上での肉の欲を満たすことが目標ではないということを実感していました。今私たちが生きているこの世は過ぎ去っていくもので、私たちの最終目的地ではないですね。キリストにある聖徒である私たちは天上に属するものであって、そこに属する全ての祝福をいただいた者たちです。ならば足りないものなんか何一つないですね。全てを与えられた者たちです。じゃあなんで不足を感じるんでしょうか。それはこの世を最終的な目標と定めるような生き方をしているからですね。私たちはこの世を最終的な目標と定めて、この世に答えを見出そうとするときに不足を感じます。私たちにこう許された神の与えし全ての祝福よりも、私たちが手にすることのできる今この世で必要なものの方がはるかに請求だと思えてしまうときに不足を感じますね。今この世で手に入れなきゃいけないものに心を縛られて夜も眠れず、この世で手に入れたいものを求めて神様の前に祈りひざまずきます。父なる神様がキリストにあってお与えくださった天上のすべての霊的祝福が何なのかということを再認識して、再確認して、神様を褒めたたえるために祈りひざまずくのではなくて、今この世で手に入れたいもののために神様の前にひれ伏します。皮肉なことじゃないですか。もちろん神様の前にひれ伏さないよりはよっぽどましですし、神様はこう寛大な方ですから、必要ならばお与えくださいます。またその過ぎ去りし、過ぎ去り滅びゆく者のために恐れ涙し、夜も眠れず祈ることをもって、 結局貪欲を偶像としながらいつの間にか世のことを目標に生きている私たちの姿を悟らせるために、さらには神との関係が第一ではなくて物とか人とか物事との関係が第一で、それらのものを私の願うように変えるために神様を利用しようという魂胆でいっぱいな私たちのありさまをこう自ら気づかせるために、焦点のずれた祈りにも神様は優しく応えてくださることがありますね。でもこれは願いが叶ったとか叶わなかったという話ではありません。私たちの願いが神様がご計画されお与えくださろうとしていることと食い違ってしまっているという話ですね。でその食い違いがあるにもかかわらず分かってもいませんし見えてもいません。聖書が進めていないことを思って神様の前に走って出てきてひれ伏します。そして不平不満を口にしますね。神様は私がくださいと言ったものをお与えくださらない、神様は私の祈りを聞いてくださることがないから感謝することもできないし褒めたたえることもできないなんてことを思い口にします。何が本当の、何が誠の祝福で、何を目標にすればいいのかをこう 見誤りますと、私たちのこう祈りは空虚で、私たちの信仰生活も空を打つようなものになりかねないですね。ヤコブの手紙に言っていますね。ヤコブの手紙の一章ですね。ヤコブの手紙の一章二節からです。ヤコブの手紙の一章二節から、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。私たちは贖い出されたという恵みを経験したにもかかわらず、試練に遭うとわめいて叫んで不平を言いまくったイスラエルの民たちのように、困難な試練に遭うとこう不満たらたらどころか、ヨブやヨナのように、こんなんだったら私を殺してください、私が何か悪いことしましたか、なんでこんなことが私に起こるんですか、私があの人にもいけないところがありましたか、なんであの人にはああいうものを与えているのにあの人が持っているもの一つでも私にはくださらないんですかと訴えますね。そして私は正しいんだと主張します。高校生の頃の剣道部の夏の合宿で、こう今も覚えている最もつらい練習が、クーラーのない体育館で、こう竹刀2本持って、また割りっていうのをこういうんですね、また割りしながらする千本素振りですね。これがもう今でも忘れられない一番つらい練習でしたけれども、もう足元はこう汗でびっちゃびちゃですね。で気がこう遠くなりながら、上がらない、振れなくなった腕をこうなんとか振り上げながら、でちょっとこうサボろうとすると顧問の先生の愛の鞭が飛ぶ千本素振りがこう本当につらかったんですけれども、その私 その高校の剣道部の顧問の先生というのは、いわゆる高校剣道界では有名な名将なんですね。地区予選大会1回戦で負けてしまうような弱小剣道部を毎年インターハイに出場させて3回全国制覇させるような、すごくそういう有名な先生だったんですけれども、その先生の言う通りに練習さえすれば必ず強くなって、部員全員 100% 剣道の推薦で大学に入ることができました。なのにもし、そんな先生に向かって私がなんでこんな練習をさせるんだと、夜中に先生の部屋にこう忍び込んで市内で先生の頭を思いっきり叩くようなことは、 まあしないですよね、したことないですけれども、でも私たちは神様にそういうことをよくしますね。人にはしないけども神様によくしますね。天地万物をお作りになった主なる神様がこの世を生きる私たちに試練をお与えになるのは、その試練をもってもっと重要なものを作り上げるためですね。ヤコブ手紙1章4節にある通り、何一つ欠けたところをない成熟した完全なものとするためですね。不足だと思っていたものが不足ではなくて満足だと、満足できるところへと導くために私たちに試練をくださいます。そして何一つ欠けたところをない成熟した完全なものとしてくださいます。ただし何一つ欠けたところをない成熟した完全なものとなるのは今の世、今の世ではなくて来たる世にあってですね。でこのことをその第二コリントではこのように表現しています。見てみますね。第二コリントの4章14節です。第二コリント4章14節から、主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ神の栄光が現れるようになるためなのです。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちは天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために天からの住まいを上に来たいからです。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。何一つ欠けたところをない成熟した完全なものとなるのは、主イエス様と共に神様の御前に立った時です。私たちが主イエス様と共によみがえった時ですね。主イエス様とよみがえるのはこの地上ではなくて来たる世にあってのことですね。来たる世にあってよみがえらせていただくんです。私たちの究極的な目標とか達成とか成就はこの地上ではないですね。全ての試練と苦難は私たちのためであって、恵みと感謝が満ち溢れて来たる世でキリストと共によみがえらせていただいた時にもたらされる比べ物にならない重い永遠の栄光のためですね。でパウロはこのことを私は知っているって言いません。私たちは知っているって言いますね。確かに知ってますね、私たちこのことを。知ってます。じゃあ知っている通りに私たちは生きているでしょうか。キリストと共によみがえり神様の御前に立つという究極的な目標がないならば、また来たる世に対する希望がないならば、今この世で経験する苦難が栄光になり、その苦難が重要で大切なものを作り上げるという悟りには至れません。永遠の神の御国と永遠の希望のためという視点とか動機がないならば、今 この世で私たちが苦難や試練を受けなければならない理由なんてないですね。私たちは世の中でその一定の試練とか苦難に耐えた時に、人が定めた一定の栄光とか報いを受けることはできるかもしれませんが、もしそれが神のうちにないならば、全て過ぎ去って消えてなくなってしまいます。でも神のうちにあるならば、その神のうちにある者たちの試練とか苦難は重要なものを作り上げられるために用いられていくんですね。確かに私たちは父なる神様の訓練を受けて磨かれて削られて精錬されて深められていかなければならないんです。だから18節のような、この4章18節のような御言葉がの霊的視野とか洞察力が求められるわけですね。もう一回読んでみますね。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。私たちはどうしても今目に見える世界にあって報いを受けようと思い、そこで栄え、そこで行こうことを目標にして生きてしまいます。第一コリントでパウロはこういうことを言いますね。あなた方も賞を得られるように走りなさいとこう言いますけれども、熱心にもしくは立派な信仰生活を送れば神様が報いてくださり、今試練が取り除かれ、今苦難がないようにしてくださることが賞だと思ってしまう節があるかもしれませんが、あなた方も賞を得られるように走れなさいというのは、今ここでこの世で報いを受けることではありません。イエス様はこの地上で人に認められ、人から羨ましがられ、人から褒められるような報いを受けることを目標として生きる人たちのことを偽善者だとおっしゃいました。隠れているところにで見ておられる父なる神様のことを思って生きないがために、彼らはすでに自分の報いと報酬をこの地上でもうすでに受けているとおっしゃいますね。でその彼らというのは、この地上で報いられたいと願っている私たちのことでもありますよね。もしかしたら目に見えるあふれるほどのものに囲まれた裕福な国に暮らす私たちは、もうこれ以上この地上での生活をもたらされる重い永遠の栄光を準備するために生きるのではなくて、その栄光を作り出すための訓練とか試練とか忍耐とか苦難を喜べないものになっているのかもしれません。だからここで今一度聖書の御言葉を前にして、私たちの生き方を変える見る必要があると思うんです。でエペソ書はその生き方を変える見るために書かれました。エペソ書一章の内容はこの生き方を変える見るところへと使徒パウロがこう導いてきますね。エペソ書一章こう戻っていますと、3節から14節までの内容というのは神様のご計画だったり、私たちに向けられた神様の御心だったり、そしてその御心に従ってなされる神様の栄光の目的の概要がまずこう語られてますけれども、それを語った後にその聖書の読み手である読み手たちが理解できるようにとパウロはこういう祈りを捧げるんですね。エペソの1章17節から見てみますね。エペソ1章17節、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。私たちの祈りとはちょっと違いませんか。いわゆるくださいという祈りとは全然違いますよね。でこの祈りこそ今パウロが 捧げたいと思っている最も聖潔な祈りですね。でもしこの祈りの内容が私たちと共にないならば、私たちの中にないならば、私たちはすぐに血抜きに対する格闘に入ってしまいます。あの人この人と自分を比べて、自分のやったことは認めてもらいたいけれども、人のやっていることは認めず、自分の成長はいくらでも見守りながら待っていてもらいたいけれども、人の成長過程は見てられず、誰がより持ち持たないのかと、また誰がより神様から愛されているのかと、すぐに世の中の物差しを持って比較して競争を追っ始めますね。なぜならば世の中そう回っていて、世の中にそういう世の中に私たち生きているからです。いつの間にか自分でも気づかないうちに聖書の御言葉ではなくて世の言葉に染められているからですね。だからこそパウロの祈りの聖潔性がより明確になります。古めかしい昔の祈りじゃないですね。今まさに今私たちに求められている祈りですね。パウロの祈りはそのパウロの祈りにとどまらず、私たちにとっても最も聖潔な祈りであって、いつも必要な祈りです。この目に見える今の世界は私たちの本拠地でもなければホームでもありません。アウェイですね。敵陣ですね。暗闇の権威を持つ支配者たちが主導している世界ですね。大胆にも神であられる主イエス様までも誘惑してつまずかせようと試みようとするような場所がここですね。でそんな世界にあって包囲されて影響されて、危険と脅しと誘惑の中で自分一人さえも守ることが難しいということを私たちはすぐに発見します。キリストを信じる者たちが世の中に出ていきますと、孤立無援だということをすぐに気づきますね。右を見ても理解されず、左を見ても助けてもらえず、前には獅子、後ろには虎、上にはワシ、下には何でしょう、モグラでしょうか。私たち側に立ってくれる人がいません。私たち側に立ってくれる世の中がありません。すると私たちはそこでキリストを信じる者としての光を隠し、キリスト者として生きることを諦めたくなります。もしくは諦めてしまいます。でも違いますね。私たちは永遠の目的地に向かって歩むんです。神様はなぜ私を愛しておられるというのに、このような敵対勢力の中に私を置いておくのだろうか。こんな世の中でキリストの福音に使いながら生きることは当然のように無理だし、世の常識や世の流れに反することであると、自ら信仰者として生きることを諦めてしまうんじゃなくて、私たちは永遠の目的地に向かって歩むんですね。そして可能な限り私たちが向かっているその目的地と、私たちが持っているものをもっと必要としている人たちに分け与えることを意図されている、期待されている人生です。つまり私たちが永遠の御国に入ることを全力で妨げようとタックルしてくる方々たちを、私たちが天の御国に入るときに一緒に道連れにして入っていくのが私たちキリスト者ですね。初めはこうタックルされると倒れてしまうかもしれません。でも起き上がります。また次タックルをされたときには倒れないだけではなく、しがみついて倒そうとする人までも引きずりながら、肩に抱えながら一緒についに天の御国に入っていくために呼ばれ生かされているのが私たちキリスト者ですね。パウロはそのために行きました。パウロもそうでした。エペソの3章言っていますね。3章6節から。 3章6節、それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということです。私は神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に仕えるものになりました。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、また万物を創造した神のうちにいよいよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかをすべての人に明らかにするためです。パウロ自分のこと何て言います？すべての生徒たちのうちで最も小さな私っていうじゃないですか。じゃあ私たちはパウロよりも大きいものたちですね。ならばパウロが、ちっちゃいパウロがそう生きてるならば、私たちはなおさらですね、福音をもって人々を道連れに天国に入っていく過程には試練もあり困難もありますけれども、その中で私たちは強められ深められ清められていき、パウロのようにどんな境遇にあっても満足することを学び、私たちの国籍が天にあることを実感し、この上ない感謝へと変えられていきます。私たちはこの福音に使えるものであるということを忘れてはならないですし、諦めることのないようにと使徒パウロは私たち生徒のために、さっきのような祈りを捧げずにはいられないわけですね。私たちがこう生きている今の世は、今の世が全てであるがために、この世の中にあって譲ったり譲歩したりすることなんかできません。名誉も健康もお金も土地もプライドも譲歩することなんかできないですね。でも私たちは何だって譲歩できます。何だって譲れますね。行き着くところ、この肉体の命までも譲歩できます。くれというもの全てあげられますね。なんでですか。その先に待っているものは、この肉体という幕屋を脱いで、この上ない偉大な栄光と富と天から与えられる永遠の住まいがあるからですね。私たちが世の誘惑に陥って、プライドや名誉や財産のために戦っているうちに、逃してはならないものを逃してしまって、バタバタと生きてしまっていた、ある日突然、なんでこんな風に生きているんだろうかと思い立って、一歩下がって信仰を持って見つめ直してみると、譲れない、譲歩できないものなんか何一つないということに気づかされます。なぜですか。なぜならば、唯一の神様を父と呼べるからですね。唯一の神が私たちの父です。お父さんですね。譲れないものなんかないですね。右の方を打たれれば左の方を出し、敵のために祈り祝福し、敵が飢えているならば食べさせて、乾いているならば飲ませることができて、悪に対しても悪をもって返すのではなくて、善をもって返して、主を彼らをお許しくださいと祈れるんです。神様アブラハムに、あなたが祝福だとおっしゃいましたけれども、私たちキリストにある生徒たちこそ祝福の源ですね。私たちは全てを持っています。神様は私たちを通して人々を祝福し、誠の命を人々にあふれさせてくださいます。ソドムとゴモラを滅ぼす前に神様なんておっしゃいました。このソドムとゴモラに神を敬う、恐れ敬う者が10人いるならば、このソドムとゴモラを滅ぼさないというほどに、私たちキリスト者の存在こそが、この世がまだ保たれている理由ですね。そんなバカな話があるかと思います。いや、でも聖書が言ってる事実ですね。イエス・キリストを信じて義とされた私たちが分かち合う福音を持って、全ての人が悔い改めへと進み、一人でも多くの人が滅びから救われるために、この世界が保たれてるんです。そのことを私たち逃しちゃうんですね。見逃しちゃうんですね。その大切なことを見逃して、足りない足りない、ないない、不足だ不足だ、失敗だ失敗だって、いや、そんなことないですよ。 全部与えられてますね。私たちにヨブを苦しめた3人のその友人たちがいましたけれども、神様はその3人の友人たちに何ておっしゃいました？私の愛する子ヨブをあなた方は苦しめたから、私はあなた方を許さんって言いましたね。でもその後もう一つおっしゃいました。でも私の愛する子ヨブが祈るならば、私はあなた方を許そうと言って、そしてヨブが実際に祈ったら、その3人は本当に許されました。これがキリスト者ですね。これほどに私たちキリストにある聖徒でなければ、この世は許されません。私たちこそ全ての人が救いに預かるために耐え、祈り、許し、受け止め、与えることができるんですね。世は忍耐もしなければこらえることもしません。でも私たちキリストにある聖徒たちは、耐え、祈り、許し、受け止め、与えることができますね。なぜならば私たちキリストにある聖徒たちこそ、世が持つことをない全ての霊的祝福を持っているからです。だからキリストの十字架を避け、またキリストの十字架を担うことを諦めるところから脱却しましょう。私たちはこう本能的に愛は求めますけれども、十字架を避けようとします。するとどうなるかというと、能力ばかりを求め、物質ばかりを求め、名誉ばかりを求め、神様から取り付けた能力とか物質とか名誉を持って自分の欲を満たすことに信仰を消費していきますね。信仰生活をするんじゃなくて信仰を消費していきます。そして全ての霊的祝福が与えられていると栄光を見逃して、肉と罪の観点にとらわれて、与えることとか施すことを忘れて、自分の貧しさばかりが目につくようになっていきます。貧しいから与え施せないのではなくて、栄光を見逃しているから貧しく感じるんです。私たちは貧しい信仰生活ではなくて、豊かで富んだ信仰生活を送ることが、その気にさえなれば誰にでもできますね。誰にでも許されてますね。なのでそのためにキリストの十字架に根を下ろし、全てを手にしていることを実感できる私たちであれるようにと、パウロのように祈っていきたいと思うんです。このパウロの祈りが私たちの祈りとなれればなと、共にこのために、このことのために祈っていきましょう。お祈りいたします。天の神様、あなたはキリストにあって天上のすべての霊的祝福をお与えくださいました。どうぞこの与えてくださった事実が事実として私たちに迫り、その事実ゆえに与え、施し、譲り、許し、受け止め、あなたの栄光を見上げながら歩んでいくことができますように、お導きください。そして何よりも、この地上が今保たれている理由は、一人でも多くの人が永遠の滅びからあがなわれるために、そしてそのために私たちが働いているから保たれているという、この使命を思い出させてください。そしてそのために生きることができますように、そして生きた時にあなたの栄光を見上げ、あなたの現れた栄光を感謝して、あなたの皆を褒めたたえることができますように。御言葉を感謝いたします。私たちの天上のすべての霊的祝福の源であられる救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。聖歌638番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。それでは2021年のテーマソング主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、そして一人でも多くの方々の上に、また来たるべき世の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。